本当の神様が降りてきたら、自分を通して現れたら自立。それ以外本当の自立ないでしょ。今日の世界に自立なんかないよ。何本働いてお金儲けして自由自在になったって言っても、そんなに自由でも何でもないよ。大きい思いいっぱい背負って、マイナスいっぱい背負って、また口の吐くでいっぱいになるやん。そんな自立でも何でも、一時的にね、自分の力で何かしたいように思ってるかもしれないけど、自分の面倒も自分で見れなくなるじゃない。父の発掘でいっぱいになったら、ね、病気になるだけでもどうしようもなくなるじゃない。治らん病気になって人に迷惑ばっかりかけてしまう、一生終わるかもしれない。本当の自立はそんなんじゃないよ。働いてお金儲けして自分で生活できるっていう、これ自立じゃないよね。そんなん偽物よ。本当の神様が降りてこないとダメ。自分に降り立たないと、ね、本当の自分にならないと自立って言えない。だから自由自在な自分がここに降り立つっていう、ね、誠の神様が降り立ったら自立よね。だから感謝一筋に、恩返し一筋に生きる自分になったら自立よ。何を与えたらいいかっていうね、一番価値のあるものを与えるっていうのは、ありがとうございますを捧げることよ、ね、神様に対してはもちろんだけど、この世の全てに対しても同じよ。ありがとうございますって捧げと、神様を呼んでる働きじゃない。神様を呼ぶことは、神様をその人に与えたことになるよ。また神様からその人を通して光を受けることになるよ。自分がね、与えたものが与え返される。それを徹底したら、全方向から神様の光を浴びるだけ、全世界の全宇宙の全てを通して神様から受けて神様を回避するだけっていうのがいいのよね。神様の光を、命を、プラスを、これを受け取るのが大事よね。神様の働きの全てを受け取る方が大事。現実化したものを受け取るんじゃない。反対よね。現実化したのはまだ偽物。自分の色眼鏡を通して作り上げたものは現実化したもの。だから対立もあり、差別もあり、マイナスもあり、不完全な世界。神様から直接受けるのは対立も差別もないよね。マイナスが一切ない、プラスだけっていうね。神様の最高の姿を言葉通りに受け取る。だから自分の感覚が神様の方へ向いてたら、神様を感じる。で、今日の世界は目を閉じてちょっと残像に浸る世界だから、感覚が逆転しないと、目を閉じた世界が本物と思ってたら、見分けた世界がわからないよね。真実の世界が本物で、残像の世界は偽物って言わないとね。だから誠の神様だけ、誠のプラスだけ、これが本物って、それだけを言葉にして受け取ろうとすると、真実の世界だけを受けようとする。だから現実をどうのこうの言わなくなる。光をいっぱい浴びたら残像の世界も明るい、ね、プラスいっぱい浴びたら残像の世界もちょっとはプラス残る。だから誠の神様を受け入れたら、今日の世界が消える、ね、大きいプラスを受けたらマイナス全部消える。大きい輝きが目の前に現れたら、闇なんかどこにもない。誠の神様を受け入れることよね。プラスを、光を受け入れるだけがいい。誠のプラスだけ、誠のプラスだけってね。プラスでも、今日の世界のプラスは、比較上のプラスがあるよね。それは偽物だからダメよね。誠のプラスだけ。これはもう絶対の中心から降り注ぐ、無限の無限のプラスが無限にいっぱいっていうプラス。横一線に並べたプラスじゃないね。縦に降り注ぐプラスよね。 誠のプラスだけっていうだけで今日の世界が消え、マイナスが全部消えてなくなる。だから誠ってつけるのが大事よね。誠というのも、まあが完璧完全っていう意味よね。完璧な完全な言葉っていうのが誠です。今日の世界でプラスとマイナス、虚と真実とかね、闇と怒りとかいろいろ分けるじゃない。同じ真実って言っても虚の真実もあるよね。だから真実でも誠の真実って言わないとダメよね。輝きもそうやね、誠の輝き、プラスも誠のプラス、感謝も誠の感謝っていうね。やっぱり誠ってつけて強調する方がいいよね。そしたら今日の世界が消えやすい。ありがとうございます、唱えてると誠のありがとうございますってね、時々は誠のつけてもいいの。さらにありがとうございますが本物になっていく。今日の世界のありがとうございますはちょっと意味が違うんだよね。今日の世界の絶対の中心、最高表現とかね、それが現実化して物質化して現れて消えていくっていう言葉やけど、真実の世界のありがとうございますは絶対の中心から現れて一体に戻っていく働きの意味よね。一大循環の働きの姿をありがとうございますって言葉で示してる。だからどんな姿が現実化してもいいの。過去の残像だから。本当はね、今現れてる現実の姿は遠い昔の残像。本当はね、自覚さえ蘇ったら遠い昔に体験したっていうの分かるはずなんだけど、遠い昔の体験が今現実化している。今日の世界ってみんなそうよ。だから現実はどんどんどんどんもう突き放してお返ししないと。遠い昔の残骸、足跡。どんどんお返ししたら古いもんが早く消えていって残るのはわずかになってくる。そしたらもう近い昔のものしか残らない。遠い昔ならもうなくなってしまうね。昨日のが今現実化してるって感じだね。そのうちに1時間前のが現実化してるとかね。でだんだんと今の言葉がすぐに現実化するようになったら真実の世界。真実の世界は今の言葉が同時に現実化するじゃない。言葉と心と行いね、ずれがない。今の言葉は即現実化する。ずれがあったらまだ今日の世界になっていくんだよね。今日の世界でも高い番組は言葉が現実化して消えていくの。時間が短い、低くなるほど長い時間が経過する。何億年かかったら低い世界よね。今日の世界でもね、ひたすらお祈りして神様に心を向いている時は、いろんな眼鏡通してもプラスだけを数え上げている時よね。その色眼鏡もプラスの言葉の色眼鏡なの。神様の方に向いている時はね。ただ色眼鏡通すと対立している姿とか差別の姿があるのよね。部分的に分かれた姿になるから、それでもプラスばっかり感じるのよ。色眼鏡通して光が入ってくる。ただ見え方がちょっと違うだけね。でマイナスは逆流は全部弾かれるのよね。弾かれると鏡になって跳ね返されたのと同じになる。だからどんなマイナスもやっぱりみんな自分の言葉のマイナスよね。それ全部跳ね返されてる。過去世に使ったマイナス言葉って無限にあるのよね。その無限のマイナスの言葉が溜まってる、消しきってないまだね。消しきってないから浮かび出てきて、どっから跳ね返るかわからない。 身近もそうだけどね、世界の遠くにも出てくるマイナス全部を、もし自分がマイナスに感じたら自分のためたマイナスよね。だから自分の見ている世界の全部を、過去の全てをお返ししますって言わないと、貯めた分がごそっと減らないのね。一部だけお返ししても一部しか消えない。だからいつも自分の世界の全てを、過去の全てをお返しします、ありがとうございますっていう恩返しのね、ありがとうございます捧げたら思いが早く消える、マイナスの言葉が全部消えてしまう。ひたすらありがとうございますをね、唱え続けることが過去をお返ししていることになる。そしたらマイナスの思いが消えただけ、自分の世界からマイナスが少なくなる。ありがとうございますって恩返しの言葉を使えるかどうかで、もう雲泥の違いが生ずるね。貯めたものを消してもらえない限りは必ず出てくるね。古いもんか順番に浮かび出て現実化してくる。これ法則だからどうしようもないよね。だから現実化する前に神さんに返していったら消えてしまうけど、この世に生まれてくる人ね、過去世の全部背負っては出てない、わずか背負って勉強のために出てくるだけよね。残り全部棚上げで預かってもらっている。だからプラスの生き方を選んだ人は棚上げした分を神様を返して消してもらったりだけ。マイナスを選んでくる人は棚上げした分全部戻される。それはもう消してもらえない。消したら邪魔することになるからね。マイナスを大きく背負う方が早く気づきも増える、進歩が早いからね。邪魔しない神様のは。だからプラスを選ばないとだめよね。プラスの言葉だけを選び続けたら、過去の棚上げした分は、肩代わりした分は消してもらえる。だから恩返し一筋っていう気持ちになるかならないか、これで運命の違いが生じする。だからこの世の幸せを求めたら逆流を起こすの。反対よ。本当の幸せは神様から受ける幸せよ。だからこの世の現実化した過去の残像はお返しするためだけ、過去の全てお返ししますって言った方が幸せな心になる。思い通りになって与えてもらって喜ぶのは思いの心の条件付き喜びっていうね。でも全部お返しして思いを消してもらって湧き上がる幸せは無条件の幸せ、絶対崩れない幸せよね。喜び、心も安らぐ、もう何もいらないっていうのでないとダメね。神様の幸せはそういう幸せよ。何もなかっても幸せな。条件つけて幸せっていうのはみんな崩れるね。健康だから幸せなんて言ってたらそんなん全部崩れる。お金があるから幸せなんて言ってもダメ。思う通りになって幸せっていうのもみんなダメよね。逆になるとき必ず来る。神様から直接受けるもんだけが幸せなの。だから神様の働きのすべてを、無限の無限の輝きを無限でいっぱいと受け取るだけが幸せです。だからありがとうございますで、ね、神様の働きのすべてを、神様そのものを受け取るのがいいんだね。
いつも唱えてるありがとうございます、真実になってると思えば言葉通りになってる。
いや、なってないかもしれないけども、誠のありがとうございます、真実のありがとうございますっていうね、唱えてるとなっていく。必ずそこになっていくから大丈夫。時々唱えた方がいいよ。ありがとうございますは誠の神様の名前、誠の神様の働きのすべて、 誠の神様そのものというふうにね、唱えてありがとうで唱える方が効果が多く、
神様っていうことが離れちゃったら、ただありがとうございます唱えてもやっぱダメなんだろうなと思ったんですけど、
うん、それはもうね、中身が浅い、小さい、この世のありがとうございますと感謝にとどまってしまうよ、本当の感謝じゃないよね、浅い感謝なんだよね。そういう言葉が世の中には蔓延してる、伝染病みたいにマイナスじゃないですか。だから後から人が付け加えたマイナスの思いのついた言葉っていっぱいあるじゃない、何万打仏もそうやね、もともと阿弥陀様の一体化する輝いた言葉がね、何万打仏何万唱えてお葬式の時唱えてると、お葬式の時の言葉になってしまうのね、悟り開くための言葉になくなってしまう。これはもう人のマイナスの思いいっぱいくっつくから、だからありがとうございますもそうよね、単に感謝感謝って言ってたら小さい感謝っていうありがとうございますになってしまうのね。だから元のありがとうございますの意味に戻さないですよ、言葉ってそうよね、いく通りも解釈を施せるね。だからありがとうございますも、いく通りものプラスの解釈を加えないとなんだよ。だからありがとうございますは、誠の神様と出会うこととかね、誠の神様と一体化すること、誠の神様との一体感だっていうね、いい言葉いっぱい加えたらいいの。だからありがとうございますの中身が変わる。でも言葉選び、本当のプラスの言葉を選んでいくことが大事。ありがとうございますは、自己構造のありがとうございます言うだけで、表札のありがとうございますもあるけど、一番奥の絶対の働きのありがとうございますもあるの。だから入れ子構造っていうのはすごい。無限のアマテラスの御神様を束ねてありがとうございますもあるしね、無限の無限のアマテラスの御神様を入れ子構造で束ねてありがとうございますもあるの。さらに絶対の中心ってもっと大きいから、その全体を束ねてありがとうございますもあるよね。だからありがとうございますで心の向きをどっちに向けるかやね、浅く小さく向けるか大きく深く向けるかってね、心向け方が違うから向いた方に本当の神様を見出すんだよね。だから言葉じゃなしに言葉の指し示すところに本物がある。だから絶対の中心へ心を向けた方がいい、大きく深くってなるか。同じ恩返しもね、浅く小さく恩返しっていうのもいいけど、大きく深くがいいよね。だからありがとうございますって恩返しの言葉を捧げるんでも、絶対の中心まで届かせる方がいいよ。同じ恩返しのありがとうございますも、小さい一つのありがとうございます違うね。入れ子構造的に無限に無限に大きい恩返しのありがとうございますになっていく。奥へ届けようとはそれないとダメよね。一段階上の恩返しのありがとうございますだったらスケールが大きくならないとダメよね。無限のありがとうございます束ねた大きいありがとうございますにならないとね。二段階上だったらもう一つ無限の無限のになっていくじゃんね。だからどこまでもありがとうございますに大きいプラスのことを加えて働きをどんどん大きくしていく。ただ一つのありがとうございますでもね、中身がどんどん大きく変化していく。なんか同じじゃないよ。ありがとうございますって唱えてたら同じか違うよ。みんな唱え方が中身が違う。この世もありがとうございますってみんな唱えてるか同じかと違うでしょ。神様名前として唱えているのは滅多にないじゃない。単に感謝って言うんだったらいっぱいあってもね、 言葉は同じでも中身が全然違うね。だから天照大御神って言っててもね、このような天照大御神っていう言葉は今日の世界の最高表現っていうのがまだこの世ではね最高の言葉だけど、太陽神とか人の姿で女神さんに生まれた天照大御神様なんて言ったらもっと小さいね。そんな偽物よね。本当の天照大御神様は無限大の完璧な光源の働きを持ってるよね。それも一番小さい天照大御神様よね。同じ天照大御神様も中身が違う、言葉が同じでも中身が違う。神様っていう言葉もそうじゃない。神様っていう言葉だけでは正しい神様精神とね、横島な邪神って分かれるよね。横島邪神なんて言ったら神様の値打ちないよね本当は。で段階がまた無限に分かれるじゃない。そんなやっぱり偽物よね。本当の神様は一つや、完璧でないと、完全でないとね。今日の世界の神様の分け方、定義の仕方と本物の世界とは違うね。だから八百万の神様なんて分かれたら今日の世界